おきゅうりのきらめきライフ。中です。今日のゲストはまた素敵な女優さんにお越しいただいております、浅野玲子さんです。
よろしくお願いします。
浅野玲子さん、ぜひご自身で自己紹介をしていただければと思います。
はい、浅野玲子ですまずは
可愛らしい方なんですけど、イメージしてたのとちょっといい意味でね違っていて、すごくねほがらかな感じの方で、すごいなんかフレッシュな感じもするんですよね。ね、まあベテランでやられていらっしゃると思うんですけど、なんかこの何ですかね、若々しさの引き続きになるんだなと思うんですけれども、
はい、いやいやそんな何もないんですけど、ね、同じく5歳の子供、はい、息子なんですけど、はい、と1歳9ヶ月の娘がおります。それで本業というかあれは。普段は俳優として広告系だったりとかいろいろ映像のお仕事もしてるんですけど、元は演劇なんですよね、舞台出身で。それで子供が生まれてからなかなか舞台に参加する機会も減って、あとなんかずっとなんか私幼稚園の頃から幼稚園の先生になりたいって言ってて、それでそれぐらいなんかずっと子供が好きで、いつか子供向けの作品を作りたいなと思っていたんですけど、はい、で子供が2人生まれて、あ、そろそろやろうと思って、うん、今なんか一人でおいでおいでというイベントを立ち上げて、はい、一人でそういう子供向けのお芝居をやったりもしてます。
そうなんですね。なんか劇団にもね入ってらっしゃるという。
あ、そうですね、アジっていう、はい、はい、小文字で AJI という劇団に、
ね、は
い、そうなんです、う
ん、
魚のアジじゃないんですけど
そうなんです
、ね、そうそう、なんかアジ、もなんか由来があって、
はい、
なんだっけ、サンスクリット語、
はいはいはい、
とかで一番最初の起源みたいな、なんかそういう文字がなんかアジあるらしくて。
そうなんですね。
でもちょっともうちゃんとね、あ、怒られる怒られるでもそうですよね、そのアジもまだメンバーになってるんですけど、はい、アジ自体は今東京ではそんなに活動してなくてですね、演出家の島隆之は今金沢で自身の島さんの故郷である金沢に今帰って演劇活動をしていて、
はい、
私は私でこうやって子供を産んで一人でいろいろやったりとかして、なんだろう、良き相談相手というか、今はそんな感じで劇団も一応所属はしております。
そうなんですね。どういったメンバーでされてらっしゃるんですか、劇団は。
ですね、
同じ大学とかで。
あ、全然違うんですよ。その私は大学を出て新国立劇場の演劇研修所っていうところがあって、
はいはい、
その1期生として入ってそこで3年間学んで、
はい、
その後にフリーとして活動している中でいろんな芝居に出て、そこで共演した女優さんに誘ってもらって一回アジに客演として出て、そしたらもうすごく稽古が楽しくて、なんかその、はい、演出家の島さんとなんか波長があって、それで入れていただいて。そうなんですよね。アジではなんかいろいろ三重県でやったりとか金沢で公演をしたりとか地方公演もいろいろあったんですけど、
そうなんですね、
はい、それも子供を産んでからはなかなか私は参加できなくて。そうですね、
気持ちはねすごくわかります
まあでも無理やりなんか旅公演に一緒に連れてったりとかもしたんですけど、やっぱ2人となるとちょっと
人と2人、
そうなんですよね、1人の時はちょっとずうずうしく一緒に行ったりしたんですけど、
そうですよね。私も仕事するときに、今日はちょっと上のお姉ちゃん今幼稚園の今日弁当の日なので、
うんうんうん、
あれなんですけど、撮影の時とかもちょっと同席させていただいたりとかし て。
そうですよね、私もオーディションはなんか連れてったりとか、ね、はい、
おとなしく待ってらっしゃいます。
ですね、そうなんですよね、お兄ちゃんだったらいいんですけど、うん、下の子はちょっとマネージャーさんについてきてもらったりとか。そうなんですよね、そう、うまいタイミングで寝たりとか、まあ、食べ物があればいくらでも待ってられるんですけど、
うちの子下の子ですよ。でもね、やっぱり下の子すごい太ってくるんですよ、ね、
そうなんですよ、もううちもめちゃめちゃブクブクです。そうなんです、
下の子ってやっぱりね、うん、上の子の時に食べさせなかったものが下の子とあんまり気にせず、
そうですよね、
なんかズボラになっちゃってるんですよね、
ハードルが低くなりますよね。そうなんですよ、
も
う
全然チョコとかもね、まあね、気にされてる方はチョコレート食べさせないって方もね、飴とかね、お菓子とか気にしてる方もいらっしゃると思うんですけども、うちは全然早い時期からもあげちゃってたりして、
ね、そうですよね、下の子は得ですよね。美味しいもの、
ね、その分ね、横に伸びてますね、伸びる、太る、
うん、もうね、
超えてってますけど、そうですよ、2児のお母様でもいらっしゃいますもんね。何かあの、なんかどんな子育てされてるなんかちょっと気になる、女優さんがどんな子育てされるか、なんか気をつけてらっしゃることとか、なんかモットーとかなんかありますかね。
なんか気を、いや、なん、うんと、そうですね、とにかく、まあ、一緒に楽しむっていうのもあるんですけど、その、あの、おいでおいでを始めたのも、あの、まあ、一番はまず息子に楽しんでもらいたくて、うん、それで、あの、最初はもう本当に隠してて、全部小道具とか作るのももう夜鍋みたいな感じで、もう寝静まった後にやって、どんな作品をやるのかも、あの、その当日まで教えないみたいな感じでやってたんですけど、
子供さんに、
そうです、そうです、そうです。でもなんかその回を重ねるごとにすごい楽しんできて、あの、あと、もうどんな作品、あ、ちょっと絵本がね、借りてる絵本とかがなんかバレたりして、これ何みたいな感じで、次のおいでおいででやるんでしょみたいな感じで言われて、あっと思って、それでそうだよとか言って、だから内緒内緒とか言ったら、いいよいいよ読んでとか言って、だってなんか別に読んでも、あの、ママがどうやってやるかは知らないからとか言って、あ、そうなんだと思って、そっからはもう全部子供に、むしろオープンに、次はこんな作品やるよとか、 あとなんかその、まあ、練習、うんうんうん、この前なんかちょっとセリフっていうか、登場人物の一人になってもらって、ちょこっとだけ参加してもらったりもしたんですけど、そういうのも、あの、オープンにするようになって、そしたらもっとこうした方がいいんじゃないとか、
いいですね、
そう、あとなんかセリフのその絵本を覚えるのを、なんか向こう息子の方が先に覚えて、それで私が間違ったらその指摘されたりとか、そうそうそう、そこ違うとか言ってなんか言われたりとか、だから今はもう信頼して、あの、そう、一緒に作ってるっていう感じになってますね。
お家で絵本読まれる時も、
あ、まあ、普通ですよ、普通、こんな、あの、そう、いちいちね、いちいち まあ、やる時もありますけど、あとはなんか、ね、2人で、はい、じゃあこっちの役読んで、はい、私こっち読むからみたいな、うん、その全部読むのがめんどくさい時とか、その、言ってあったりしてます。
あの、読まれる時は花メガネさんっていうね、
あ、
キャラクターで読まれるってことですよね。
あ、いや、全部じゃないんですけど、はい、ちょっとおいでおいでのメインキャラクターが花メガネで、まあ、一応自分で花メガネ女優みたいな感じで、あの、なんだろう、やってもいるんですけど、
多分、あの、今リスナーの皆さん
からわけわかんないですよね。
花メガネって何みたいになってるので、ちょっと簡単に、あの、花メガネさんっていうのはどういう、
本当にただただ花メガネをつけて演じるっていうだけなんですけど、はい、もともとその劇団のアジで作品作りをしてた時に生まれたキャラクターで、
はい、
あの、何作品かアジの作品にはこの花メガネとして登場したりもしていて、
はいはい、
なんか花メガネかけてちょっと不機嫌で、なんかへの字の口で、
はいはいはい、
何みたいな感じで、なんかちょっとクレヨンしんちゃんみたいな、なんか声で、なんかそれは別に全くお笑いとかそういうのではなく、別に子供向けとかそういうのではなく、でもそうやって、なんだろう、普通の人じゃない体になって普通のことをやることによって、なんかすごく深みが出たりとか、あとすごい間を、なんだろう、引きつけることができたりとか、なんかもうとっても面白いキャラクターだなと思って、いつかこのキャラクターで子ども向けの作品を作りたいってずっと思ってたんですよ。
素敵ですね。
それだから
考えてること自体がもうすごい、もう大女優さんって感じです
。なん
で、
そんなと思って、なんか、いやなんか、そうですね、はい、それで
お子さんが生まれたのをきっかけに、そのおいでおいでという、
そうですね、
ということで、
はい、
やり始めたということで ですか、
ね、そうですね、なんか最初はママさん向けのワークショップみたいなのを始めて、うん、なんか自分でその私が持ってるスキルってなんだろうって考えた時に、うん、あの新国立劇場の演劇研修所で毎日やってたそのあのエクササイズとか、うん、そういうのをあこれは普通の一般の方がやってもとてもリフレッシュになるし面白いなと思ってそういう市民センター借りてあのご近所のママさんに声かけてやってたりしてたんですけど、はい、それであこんなに場所ってすぐ借りられるんだと思って、うん、そのずっと子ども向けの作品をやりたいなと思ってたのでなかなか踏み出せなかったのが場所だったんですよね。あそのカフェとかなんかって言っても、まあね、寝転がして赤ちゃんをゴロゴロさせる、そうですよね、そうそうそうそう、一番なんか畳の部屋がしっくりきたのでそこからあの第一弾を打ってみて、うん、それで、
はい、前回ゲストに来ていただいたうららさん
が、はいはいはいはい、
あの一緒にママ友で、そういうなんか集まりがあった時にやっていただいたって言って玲子さんにその場でやっていただいてそれがものすごく感動したって
すごい嬉しいです、
説明されてくださったんですよ。だから今日はねぜひねこの場でそのおいでおいででやってるようなあの花芽さんのキャラクターでぜひね本を読んでいただければなと思ってるんですけれども、
はい、
大丈夫ですかねやっていただいて、
はい、よろしくお願いします。
ではですね今日の絵本は何ですか。
おこだでませんようにくすのぎしげのりさんが書いた絵本なんですけど、
はい
はい、小学校1年生の男の子が主人公の本になってます、は
い、楽しみですね。ぜひねじゃあこれを今から花めがねさんというキャラクターで読んでいただきたいと思います。
はい、
はい、
おこだでませんようにくすのぎしげのり作。僕はいつも怒られる。家でも学校でも怒られる。お母ちゃんは仕事で時々帰りが遅い。そんな時僕は妹と遊んでやる。けれどそういう日に限って妹はわがままを言う。
こんなぐちゃぐちゃな折り紙なんか嫌や。お母ちゃんのはもっと上手やもん。
うるさい、妹のくせに。僕が怒ると妹はすぐに泣く。そして大抵お母ちゃんが帰ってくるまで泣いている。途中で休んでお母ちゃんが帰ってきた途端にまた泣き出すこともある。妹が泣いた日は必ずお母ちゃんに怒られる。
また妹を泣かして。
妹のくせにわがままばっかり言うからや。
まだ宿題してないの？
妹と遊んでやったからや。けれど僕がそう言うとお母ちゃんはもっと怒るに決まってる。だから僕は黙って横を向く。横を向いて何にも言わずに怒られる。ああ、僕はいつも怒られてばっかりや。僕は学校でもよく怒られる。今日は休み時間にマー君とター君がサッカーの仲間に入れてくれへんかった。どうして仲間に入れてくれへんのやと聞くと、
お前はルールを知らんし、乱暴やから仲間に入れてやらへんと言われた。
僕は悔しかったので、ああ、そうですか。こっちこそ頼まれても一緒に遊んでやらへんからなと言うてやった。言いながら僕はマー君にキックをして、タクにパンチをした。すぐに二人は泣き出した。先生がやってきて僕だけが怒られた。
またやったの？
さあ二人が先に意地悪言うたんや。
暴力はいけません。
でも仲間に入れてやらへんと言われたのは僕の心がもらったパンチやで。けれど僕が何か言うと先生はもっと怒るに決まってる。だから僕は黙って横を向く。横を向いて
何にも言わずに怒られる。ああ、僕はいつも怒られてばっかりや。昨日も怒られたし、今日も怒られてる。きっと明日も怒られるやろ。ほんまは僕、ええ子やねえって言われたんや。けれど、お母ちゃんも先生も僕を見るときはいつも怒った顔や。この前お母ちゃんに、そんな怒った顔しとったらシワが増えるでと言うたらまた怒られた。僕はお母ちゃんに、いつも綺麗でいてほしいのに。タタラタタタタラタタ、まさか。この前休み時間に大きな声で歌を歌っていたら、もう少し静かにしなさいとまた怒られた。入学式の時は、声が大きくて元気がええねって言ってくれたのに。僕はどないしたら怒られへんのやろ。僕はどないしたら褒めてもらえるのやろ。僕は悪い子なんやろか。せっかく小学校に入学したのに、せっかく1年生になったのに。7月7日、僕らは七夕様のお願いを短冊に書いた。マー君とター君はサッカー選手になれますように、ともちゃんはピアノが上手になりますようにと書いていた。僕は考えた。一番のお願いを考えた。一生懸命考えていると、はよう書きなさいとまた怒られた。僕は小学校に入学してから教えてもらったひらがなで一番のお願いを書いた。ひらがな一つずつ心を込めて書いた。おこだでませんように。書き終わったんはいつものように僕が最後だった。ああ、また怒られる。そう思いながら僕は先生に短冊を渡した。先生はじっと短冊を見た。先生はずっと僕のお願いを見ていた。ああ、先生が泣いていた。
先生、怒ってばっかりやったんやね。ごめんね。よう書けたね。ほんまにええお願いやね。
先生が褒めてくれた。僕は驚いた。早速お願いが叶ったからや。その日の夜、先生から電話があった。お母ちゃんは先生と長いこと話をしていた。電話が終わるとお母ちゃんがいつも妹にするみたいに僕を抱っこしてくれた。
ごめんね。お母ちゃんも怒ってばっかりやったよね。
そう言いながらお母ちゃんはぎゅーっと抱きしめてくれた。妹が生まれやしがるので妹が羨ましがるので、僕が妹を抱っこしてやった。
二人とも、お母ちゃんの宝物やで。
そう言うとお母ちゃんは、僕と妹をいつまでも抱っこしていてくれた。七夕様、ありがとう。ほんまにありがとう。今日、僕はものすごく幸せです。お礼に僕、もっと、もっと、ええ子になります。おしまい。
いやー、びっくりしました。すごい。
ありがとうございました。
今ね、うちの下の2歳の子供が一緒にね、聞かせていただいてるんですけど、いつもね、騒ぐのに、もう聞き入ってましたよ、下の子を。
なんか本当は全部覚えてるんですけど、もっとそっち見ようと思ってたんですけど、なんかちょっとやっぱり間違えたらあれなので、絵本見ながらやらせていただきました。
やっぱりあのね、本当にもうなんていうか、がっつり女優さんやられてるだけあって絵本読むのもね、こんなにすごい感情豊かに読んでくださるんだと思って
普通だったらやりすぎですよね。
あの、でもね、絶対子供さんたち喜びますよね。
そうですね、なんか変なところでゲラゲラ笑うんですよ。
あ、でもうちの子もニヤニヤしてました。笑えないんだけど、今ね収録してるから笑えないっていうの分かってるから。
そうそう、なんかもっと動きとかがあったら、もっとなんか、そう、子供にとってはツボのところとかもあったりして、でもなんか一応なだろう、子供向けって言ってるんですけど、大人の人にももちろん楽しんでもらいたいので、
すごい楽しかったです。
そう、いつもなんか大人も読んでっていうか見て楽しい作品をと思って選んでるんです。
あ、じゃあ作品やればいつもそういう視点で、
あと季節ですね、なんか、
あ、はいはい、
そう、これだったら七夕なので夏にやったりとか。
あ、そうですね、中にねイベントごとが出てきたら、そのシーズンに合うものを選んでらっしゃるということですね。
そうですね、
そうなんですね。いや本当になんかなかなかね、お家でお父さんとかお母さんが読む感じじゃも味わえないようなね読み方、深さをねしてくださるので。
そうです ね,
ね、イベントとかもされてらっしゃいますもんね。
そうですね、こうやってなんか一人で、はい、あの何本か作品持ってで、あの保育園でやったりとか、はい、小学校の特別支援学級 の, あのクラスでやらせてもらったりとか、はい、そんな感じでやってるのと、あとあの自身でおいでおいでというあのイベントで2月に1回、
はい、
あのやってます。
そうなんですね、
はい、
近々何かされるイベントとかってありますか？
次は12月なんですけど、
はい、
あの12月の16日の日曜日に、
はい、
いつも11時から、
はい、
あの鶴川、小田急線の鶴川 の,、
はい、
あの鶴川市民センターというところでやります。
はい
はい、
その時に読むお話とかも決まって
ます？あ、まだちょっとあのそうですね、秘密ですね。でもあのクリスマスもの、
あ
の、はい、そうですね、冬とか、はい、そうですね。
ちなみにそのお香だでませんようにを、
はい、
あのお話しされる時に、関西弁の男の子のお話です
よね。関西
弁 で, ね、関西出身とかってことじゃなく、
あのですね、
はい、
もうもはやエセなんですけど、
はい、
あの小学校4、5、6年生の時に大阪に住んでたことがあって。
そうなんですか？
そうなんですよ。だからなんか自分では大阪弁は馴染みあるものなんですけど、そうですね、今大阪の人と話すとちょっと何それみたいなだから普段はもうあのそうなんですね。
あ、そうなんですね。あの私実は関西出身。
あ、そうなんですか？どうでした？どうでしたっていうか、
ね、最初ね、関西の方かと思ったんです。すごいなんかイントネーションが
大丈夫でした？
もうバッチリです。
よかった。
なので関西出身、先ほどねあのお話しされた時に地元がねこっちの方って、あのつつ
あ、そうですね、鶴川今住んでるところの近くがそうなんですけど、
おっしゃったんであれ どうなんだろうと思って。
そうなんですね、あの小さい頃はなんか転勤族で大阪とか広島とかいろいろ行ってて、
はいはい、
そうです。でも小学校の その時期だったので、もうがっつり自分は大阪弁で、
はい、
その後もなんかあの同窓会とか行くたんびに大阪弁を戻ってたんですけど、はい、もうね何十年も前なので
なかなか出ませんよね。
そうですね、
私も高校までは関西だったんですけど、大学からこっちだったんで、もう同じ、まあ、ほぼ同じぐらいの年数が経っちゃったみたいな、地元で過ごしたのと同じ年数が、
その大阪弁で話しかけられたらなんか出ますよね。
そうですね、そうそうそう、母親とかと話した時に出たりとかはしますけど、
そうなんですよ、これはがっつり大阪弁なので。
ね、いやすごいなと思って、なんかいろんなね声色も使い分けられてらっしゃいますし、いやなかなか本当に家で読むのでは味わえないようなあの読み方されるから、本当にぜひね皆さん、あの小さいお子様に、
あ、そうなんです、もうあの0歳からもう本当に赤ちゃんからもうおじいちゃんおばあちゃんまで、もうなんか全ての方ウェルカムな、
はい、
もう泣いても OK ですし、途中退出しても OK ですし、
はい、
もうね、
はい、なのでもありです。ぜひね、あのお子さんお持ちの方ですとか、おじいちゃんおばあちゃんもですね、
はい、
ちょっとねいつもとは違うなんかイベントに参加してみたいなって方はぜひ12月16日
はい、
ぜひ
ぜひ、はい、
はい、されますので、詳しくはですね、あのこちらのラジオのホームページの方に URL など記載させていただきますので、ぜひご覧ください。
ありがとうございます。
以前はあの浅野玲子さんというお名前じゃない 別の芸名でされてらっしゃったとお聞きしたんですけれども。
そうなんです。高島礼という名前で、
はいはい、
10年ぐらいやっていたんですけど、うんうんうん、まあ、結婚して名字変わって、
はい、
それでそうですね、また
それをきっかけに、
ま、あ、いやそれ結婚してもずっと高島礼でやってたんですけど、はい、一回以前入っていた事務所を辞めて、
はいはい、
まあ、ちょっとこのおいでおいでとかを中心に活動しようかなと思って、う
ん
う
ん、新規行って、
そうですね、それでまあでも今はまた来年もちょっと舞台があるんですけど、もう一回本格的に俳優としても頑張ろうと思い、うん、新しい事務所に入ることにもなったので浅野玲子という名前にして、はい、活動をまた再開しました。
女優さんになられてどれくらいですか、ね、もう大学卒業、学校卒業されて
して、その新国立劇場の演劇研修所に入って、
はい
はい、卒業したのが2008年とかかな、うんうん、そうですね、そうですね、ちょうど10年ですね、はい、
そうなんですね。なんかその演劇をやろうと思ったきっかけというか、もう小さい頃から
もうあれなんですよ、もうね、中学から、
はい、
もうまっしぐらなんですよね。そうなんですよ。なんか中学に、
はい、
部活のね、見学とか行って何の部活に入るか決めるじゃないですか、
はい、
で私は、まあ、絵も描くのがちょっと好きだったので、はい、美術部か、はい、それで演劇学芸会とかも好きだったので演劇部かみたいな感じでその部活の見学に行ったら英語劇部っていうのがあって、それが
もう
英語劇部、
英語劇部、
うん、まあ、ひたすらミュージカルをやる部活なんですけど、英語の、
そう
すごいですよね。それがもうその教室に入った途端に狭い教室に何だろう、もう20人ぐらい先輩がうわーって歌って踊って、そのパフォーマンスを受けた時にもうすごい感動しちゃって、それでもうこれっけないみたいな感じで英語劇部に入り、そしたら私の同学年の女の子30人ぐらい入ったんですけど、もうやっぱりすごいみんなね感動したんでしょうね。
そう
それで結局それを中高とずっとやっていて、
はい、
それで大学も演劇専攻に入ってっていう感じで、なので長いですね。
長いですよね。そうですね。じゃあその中高からだったらもうだってね、何十年も20年、
そうですよね、そうですね、
続けて、まあね、含めて部活動も含めてやってらっしゃる、もう大ベテランですね。じゃあ
ベテランっていうかなんていうかあれなんですけど、もうなんかただただ何も考えずに好きなものを追いかけてたらそうなったっていう感じですね。
すごいですね。うちの下の上の娘もまあその子役みたいなこと
を、ね、なんか
ちょっとねさせていただいてるんですけれども、なんかねそのまだねなんか結構地味な顔なんですけど、なんかアイドルになりたいとか言ったりとか、
あーかわいい、
女優さんもいいなみたいな感じで、そうなんです、なんかねまだそんなね定まるっていうわけではないんですけど、小学校もね受験とかいろいろあるのでなんですけど、なんかね、そうね、こういうお答えませんよ、
いやいや、これはちょっとなんかね路線がね違うけども、圧倒
されるなと思って、
いや
なんかお子さんとかもいらっしゃるじゃないですか、見てなんかもうレイコさんみたいになりたいみたいな、女優さん目指したいみたいな、
いやいやいや、多分私をその女優だとみんな思ってないですね。
なんか
変なことをするおばちゃんみたいな、なんか本当にそう、なんかあそこはなんかそう息子のお母さんが変なことするおばちゃんがやるところみたいな、なんかよくわかんないけどそういう定着の仕方が、
だってレイコさんおばさんっていうイメージ、
いやいやいや、
本当に実物を見ていただいたら分かるんですけれども、ね、なんか多分リクルートスーツ着てたら
やめてくださいよ、
やめてくださいよ、間違えないなんか若々しくてフレッシュな感じに溢れてるんですよ
汗かいちゃいます、
そんな、それがもう、ね、魅力なのかもしれないですね。
いやだからね、こういう小学校のね、
あ
男の子役とかね、
プロモーションとしてなんか気持ちも若くなった
りですかね。そうですね、なんかでももちろんさっきの子育ての話じゃないですけど、うん、もうなんかいろいろやっぱフラストレーションたまるじゃないですか、
うん、
それでなんかイライラしてきちゃったりとか、うん、そういう時に、まあ、なんかこういうお子さん出ませんようにとか思い出したりとか、うん、あとなんかもううーってなった時はもうなんだろう、裸でねずっと息子が走り回ってたりして、うん、なんかあれしたらもう自分もスポポになってわーみたいなもうなんか一緒にもう羽目を外すっていう、なんか時々ねそういうことをして
いやすごいなんかもう子供心を忘れてないってことですよね。永遠のねあのピーターパン的な感じですかね。
そうですかね。そうありたいですね。
そっか、いや、うん、お子さんにもう自慢のままなんでしょうね。もう一緒にも遊んでくれるし、バカもやってくれるしみたいな。
いやでもね、普段はやっぱり家事に追われて、ね、なんかもっともっとみたいな感じですけど。
なんかこれからの野望とかありますか？
野望。
野望。
野望はですね、はい、いや本当にこれ野望なんですけど。はい、最近保育士の資格を勉強しまして、
はいはい、
この前試験があって、
はい、
もう何年何年ぶりかにもう超受験勉強したんですけど、そうもうでも、ね、もうダメで1個1科目落としたんですけど、
いいです、ね、
そうなんです。でもなんかその保育士の勉強、なんで保育士の資格を取ろうと思ったのかっていうのは、こうやって怒られませんように、このおいでおいでの活動を、
はい、
保育士の自分が資格を持ってたらもっといろんなところに出向けるかなとか思ったりとか、なんか信用されるかなみたいな、その俳優ってね、なんか自分で言ってる自称みたいな感じじゃないですか。そうだからと思ってちょっと気軽な感じで始めたんですけど、思ったよりすごく難しくて、それで来年のまた4月に頑張るんですけど、でもそれを勉強してて、その養護学校とか、なんか乳児院とかそういう施設のことも勉強して、全く自分が触れてこなかったところだったので、そういうところにで生活してる子どもの多さにもちょっとびっくりして、でだからちゃんと保育士の資格を取った暁には、その私がやってるおいでおいでをそういう施設でいろいろやりたいなっていうのは、それを今野望で持ってますね。
いや素敵ですね、本当素晴らしい方だなって思います。
ちょっと野望ですけど。
なんかその絵本ってね、私まあ、ちょっと講演会とかもたまに聞かせていただくんですけど、絵本って何歳になってもお母さんお父さんに読んであげてくださいって言われるんです。その絵本の出版社の方もね、講演聞いたりもして、やっぱり小さい頃読んでもらったものってずっとやっぱり忘れないし、
うん、そうですよね、
そうなんですよという話を聞いて、たとえ字が読めるようになってもね、
うんうんうんうん、
お母さんお父さんが読んであげるのも
とっても大切ですねっていうこと、自分で読みなさいじゃなくてね、
そうそうって話を聞いて、なんかすごくでもエレイコさんの活動されてることとすごくちょっとつながったというか、自分の中で少し納得いったというか腑に落ちたというところがあるんですけれども、だからやっぱりね、大人になってもね、今ね横で読んでいただいたんですけれども、やっぱり感動しますし、やっぱり、ね、子供にも聞いてほしいなっていう気持ちにやっぱなります。
うん、そうですよね、なんか大人になってから読むのとまた違いますよね、違う感動があったりとか、
うん、確かにそうですね、子供の頃馴染みのある本でも大人になって読み返してみると、
うん、
また違ったね、
そう
感覚になったりもしますしね。
そうですよね、
ぜひね、レイコさんのぜひね、イベントの方にもね、皆さん行かれてみてはいかがですかね。本当に素晴らしい体験ができるかと思います。ね、今日はもう名残惜しいんですけれども、
はい、
お別れの時間となってきました。
はい、ありがとうございました。
ぜひ次回のゲストをですね、
あ、
紹介していただくという制度を取っておりまして、
そうですよね。
そうなんです、ぜひね、全然女性に限らず男性でもキラキラ輝いてる方ですとか、もう奇人変人でも面白い方大歓迎なので、
はい、
次回のゲストをご紹介していただければと思います。
今言っていいんですね。
はい、はい、お願いします。
じゃあですね、大学時代の友人で、私も習ってたんですけど、はい、タップダンサーの道司という、
はい、タップダンサー、
はい、変人を紹介したいと思います。
楽しみ。そうなんですか。
はい、ちょっと
レイコさんも習ってらっしゃ
る。そうなんですよ、今ね、
道
司に習ってたんですよね。
す、
個人レッスンしてもらってて、子供産んでからずっとお休みしてるんですけど、なので、はい、ちょっと会えてないんですけど、
はい、でもそれ変人だってい
う、うん、まあ
すごく楽しみになってきました。いやね、オキユリのきらめきライフっていう番組なんですけど、いつかね、オキユリのぶっ飛びラジオにしたいな、奇人変人大歓迎みたいな番組もやりたいなと思って。
いいじゃないですか。
はい、ぜひね、道司さんとっても楽しみにしてますので、
はい、
ぜひタップダンスやってくださいますかね。
板持ってくればね、やってくれるんじゃないですかね。ちょっと聞いておきますね。
ありがとうございます。楽しみです。ぜひ次回よろしくお願いします。
お願いします。
では今日はね、素敵な女優さん、浅野玲子さんにお越しいただきました。ぜひ皆さん、玲子さんのイベントにも足を運ばれてみてください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディング曲はですね、私のねもうすっごく大好きな椎名林檎さんの曲をね皆さんにもねぜひ聴いていただきたいなと思っております。もう結構ねあの十何年私聴いてるんですよこの曲。丸の内サディスティックっていう曲なんですけれども、本当に私椎名林檎さんが好きすぎてもう会えることがあったらもう死んでもいいと思うぐらい大好きなんですけれども、その中でもねあの丸の内サディスティックっていう曲私一番大好きで、ぜひね今日はね私の好きな曲で最後エンディング締めさせていただきたいと思います。それでは聴いてください。椎名林檎さんで丸の内サディスティック。最後にですね、私から告知があります。実はですね11月22日からいい夫婦の日ですねから、ウェブ CM の方にですね、ママデイズさんっていうところのママ向けのインターネットの配信されているところとフライドチキン、ケンタッキーフライドチキンさんがコラボで出しているウェブ CM があるんですけれども、そちらのですね冬のキャンペーンの CM に私 と、長女が出演させていただいております。まあ、ネットでググっていただいたり、まあ、Yahoo さんでもいいですよ、見ていただく、探していただくか、あとは Facebook や、Instagram で、ママデイズさんのアカウントで配信もされる予定ですので、ぜひですね、皆さんにご覧いただければと思います。はい。というわけで、今日もですね、最後まで、きらめきライフにお付き合いいただきまして、ありがとうございました。また次回もぜひ聞いてくださいね。バイバーイ。